腕を骨折した時、レントゲン写真を撮るとギザギザの白い線がはっきりと映りますよね。
見えますね。
お医者さんがここが折れていますねって指を指すような、折れているかいないか、すごくクリーンで分かりやすい世界です。
そうですね、物理的な事実ですからね。
それで私たちは人間の善とあるとか正しさっていうものも、なんかそんな風に白黒はっきりしていてほしいなって願っているんですよね。
わかります。その方が圧倒的に楽ですからね。
そうなんですよ。でも今日これからあなたと一緒に飛び込む現実の世界では、そのレントゲン撮影の機械は全く機能しないんです。
確かに現実の人間関係とか社会の中で正しさを図ろうとすると、もう驚くほど濁った泥水のような複雑さに直面することになりますから。
だからこそ今回はその泥水の中に徹底的に染むってみようと思います。情報が溢れていて、なんか SNS を開けば誰もが自分の正義を主張している時代ですよね。そこで真の視点を手に入れるための今回の徹底考察です。
はい、すごく重要なテーマだと思います。
で、今回その手がかりとなる情報源なんですけど、なんと愛知県にあるフィニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんですよ。2026年8月25日に公開されたものです。
いや、バドミントン教室のブログって聞くと、普通はスマッシュの打ち方とかフットワークの解説を期待しますよね。
そうですよね。私も最初、なんでスポーツ教室のブログって思いました。でもこれを読み込んでいくと、なんかコートっていう小さな空間で起きている出来事が、実は私たちの社会全体の行動心理とか正義の暴走メカニズムを完璧に説明していることに気づかされるんですよね。
限られたルールの下で人間がどう動くかっていう、スポーツのコートはまさに社会の縮図としての機能を持っていますからね。
まさに。なので今回の私たちのミッションは、今これを聞いているあなた自身が無意識に着込んでいるかもしれない正義の鎧の正体を暴くことです。そしてそれを脱ぎ捨てて役割を引き受けるっていう新しい自由の形を見つけることですね。
はい、一緒に紐解いていきましょう。
早速最初の核心に入りたいんですが、私がこの記事で最もハッとしたのは、人間が最も無慈悲になれるのはどんな時かという問いなんですよ。
ああ、そこですね。
普通に考えれば悪意に満ちている時だと思いがちじゃないですか。でも著者は違うって言うんです。人間が最も残酷になれるのは、自分は正義の側にいる、正しいことをしていると確信した瞬間だと。
この心理的なメカニズムは非常に強力で、そして危険なんですよね。なぜなら、悪意を持っている自覚がある人間には心の中に葛藤があるからです。
葛藤ですか？
いくら何でもやりすぎじゃないかとか、相手にも事情があるかもといった恐れやためらいですね。これが心理的なブレーキとして機能するんです。
なるほど、ブレーキですね。
はい。でも自分は正しいことをしているって信じ込んだ瞬間、このブレーキは完全に消失してしまうんですよ。相手を非難して徹底的に排除するような攻撃的な行動が、だって私は正しいのだからという大義名分によって 100% 正当化されてしまうんです。
うわー、それって例えるなら情熱っていうものすごく強力なガソリンで走っているスポーツカーなのに、
なのに
自分は絶対的に正しいっていう独善性によって、ブレーキの配線が根本からバツンって切断されてしまっているような状態ですよね。
まさにその通りです。止まれないんです。
でもちょっと待ってください。強い価値観を持つこととか、こうあるべきだという正義感を持つこと自体は決して悪いことじゃないはずですよね。よし、これについて少し紐解いてみましょうか。
ここで非常に興味深いのは、本来なら美しくて尊いはずの価値観が、いかにして他人を裁く武器へと変貌してしまうのかというそのプロセスなんですよ。
武器ですか？
ええ、強い思いを抱くこと自体は健全なんですが、そのベクトルが自分を律するためではなくて、他人を批判し評価し裁くための道具に変わった瞬間、人は成長を止めてしまうんです。ただ他人の過ちを探すだけの正義の審判者になってしまうんですね。
正義の審判者、日常の SNS とかでもよく見かける光景ですよね。これが実際のバドミントンコートでどう現れるのか、ブログの具体例がすごくわかりやすいんですよ。
どんな例でしたっけ？
例えばシャトル、あの羽ですね、これを大切に扱い丁寧に使うという哲学です。道具を大切にするっていうのは誰もが賛同する素晴らしい価値観じゃないですか。
美しいスポーツマンシップの基本中の基本と言えますね。
ところがこれがいつの間にか シャトルを大切にすることは正しいから、強く叩く、つまりスマッシュする人は、シャトルを痛めつけているから間違っているっていう極端な裁きにすり替わってしまうことがあるそうなんです。
なるほど。
スマッシュっていう正当な技術が突然悪にされてしまうんですよ。
まさに自分の美しい哲学が他者を攻撃する正義の武器へと反転した瞬間ですよね、それ。
ええ。そうなると、じゃあシャトルを痛めないためにとにかくラリー、打ち合いを長く続ければいいんだ。長いラリーこそが正義だ。みたいな思考になりそうですよね。
確かに。長く続けばシャトルを拾う時間も減って練習効率も上がるから、論理的にはそう見えますね。
そうなんですよ。
しかし、その効率化が絶対的なルールとして硬直化するとどうなるか。長いラリーが正義となった瞬間、スパッと短いショットで切るのは悪という二元論が生まれてしまうんです。
ああ、つまり目の前の相手がどう動いているかとか、試合の展開はどうなっているかっていう現実よりも、自分の頭の中にあるラリーを長く続けるべきだっていう正しさを優先してしまうわけですね。
二元論に背負われると思考が停止して状況に応じた柔軟な対応ができなくなります。自分が作ったルールの奴隷になってしまうんですよ。
いやでもここで少し反論させてください。人を裁いてはいけないとか多様性を認めるべきだっていう主張はどうでしょう。これって現代社会において誰もが賛同する正論ですよね。
ええ、もちろんそうです。
でも記事の中ではこういった正論すらも一歩間違えると危険だと言及されているんです。多様性を認めるべきだっていう正義を振りかざして多様性を認めない人間は絶対に許さない、排除しろって攻撃し始める。
はいはい。
これって単に悪い行いを見過ごせと言っているわけではないですよね。
それは非常に鋭いポイントですね。著者は無法地帯を許容しろと言っているわけではないんです。問題なのは反応のメカニズムなんですよ。
メカニズム。
多様性を認めない人間を排除しろと叫ぶとき、その人は多様性を認めないという多様性を自分自身が認めていないという強烈な自己矛盾に陥っているんです。
うわあ、本当ですね。つまり新しい名前の正義のコンボを手に入れただけで、本質的には同じように相手を殴っていると。現在の SNS でのキャンセルカルチャーなんかを見ていると全く同じ構造を感じます。
これをより大きな視点、人間の本質という全体像と結びつけてみると、私たちは状況に合わせて無限に新しい正義を自己生成できる生き物なんだとわかります。
自己生成ですか。
ええ、正義というウイルスが環境に合わせて次々と変異株を生み出していくようなものです。だからこそ自分が正しいと確信している時ほど、その正しさが他者を排除する刃になっていないか健全に疑う視点が必要なんですよね。
いやー、耳が痛いですが本当にその通りですね。さて、ここまでは他人を裁く正義の話をしてきましたが、ここからは少しベクトルが内側、自分自身の深層心理に向かいます。
お、深層心理ですか。
記事では試合中のすごくリアルな心理描写があるんです。強烈なスマッシュを相手のコートに打ち込んで決めることに、なんか罪悪感を抱いてしまうプレイヤーがいるそうなんですよ。
ああ、相手に申し訳ないと思ってしまうんですね。
ええ。相手が嫌そうな顔をしたからとか、ムッとさせてしまったかもしれないって胸を痛めて、次の勝負どころで強く打つのを躊躇してしまう。一見すると相手への配慮がある、すごく優しい人に思えますよね。リスナーのあなたも日常でこういう気を使うことありませんか？
多くの人がその態度を思いやりのある良い人だと評価するでしょうね。調和を重んじる社会では特にそうです。
ところがですよ、著者はこの態度を一刀両断しているんです。
はあ。
これは優しさなんかじゃない。誰にも嫌われないことを優先する、善人でありたいという自己像の防衛に過ぎない、とバッサリ切り捨てているんです。真剣勝負の場でパートナーと一緒に勝利を目指すことよりも、自分の良い人っていうイメージを守ることを優先しているだけだと。
非常に厳しく、そして人間の本質をついた分析ですね。
これを読んだ時、私あるアナロジーを思いついたんですよ。これって舞台俳優が劇の中で悪役を演じることになったのに、
ええ、
客席にいる観客から現実の私まで嫌なやつだと思われたくないからっていう理由で全力で悪役を演じきるのを拒否しているようなものですよね。
ははは、なるほど。
舞台全体のクオリティを台無しにしてでも自分の好感度を守ろうとしている。つまりこれって結局どういう意味なんでしょうか。
その舞台俳優の例えはまさにこの現象の本質をついていますね。根本的な誤解はショットという物理的な行動そのものに道徳的な善悪を紐付けてしまっていることにあるんです。
行動と善悪を紐付ける。
ええ、 強くスマッシュを打つという行為に対して、これを打つ私は乱暴で冷酷な人間だ、逆に決めずにふわっと返す私は優しい人間だと勝手に自分の人格と結びつけているんですよ。
ああ、なるほど。
これは他人からの批判や摩擦から逃れて傷つかずに済む安全地帯に自分を閉じ込めるための非常に巧妙な自己防衛のメカニズムなんです。
自分を守るための殻なんですね。じゃあその殻を破るためにはどうすればいいんでしょうか。
コート上で、あるいは社会という舞台で本当に求められているのは自己の善人証明ではありません。その瞬間にその場所で求められている役割を粛々と引き受けることです。
役割を引き受ける。
はい、誰にも嫌がらず、誰も傷つけず、それでも勝負には勝ちたい、そんな都合の良い無菌室のような世界は現実には存在しませんから、私は良い人だと証明することに必死になるのをやめて、泥臭い現実と向き合い、必要な手を打つ、それが役割を引き受けるということです。
善人証明を手放して役割を全うする。私たちが日常の仕事とか人間関係でどれだけ無意識に善人証明をやっているかと思うと、なんか少しゾッとしますね。
無意識のうちにやってしまっていることが多いですからね。
さて、ここからが本当に面白いところなんですが、正直に言いますと、最初読んだ時、私の頭は少しショートしかけたんですよ。
なぜですか？
なんか人間のドロドロした感情を描いていたスポーツ教室のブログに突如として数学の集合論が登場するんです。
あれは見事なパラダイムシフトでしたね。読者の視点を一気にメタレベルへと引き上げる仕掛けですよ。
何ですか、 ST-1 とか ST とか数式が出てきて焦ったんですが、ちょっと私の理解が合っているか助けてください。
はい、もちろんです。
著者は成長というものを再定義していますよね。成長とはより正しい人間になることではない。時刻 T における行動選択肢の集合を ST とした時、成長とはST-1 が ST の深部分集合になることであると。
そう書かれていましたね。
これ言葉だけで聞くとすごく難しいんですが、どういう意味なんでしょうか。
難しく聞こえますが、実はとてもシンプルで美しい概念なんですよ。あなたの持っている行動の選択肢を工具箱だと想像してみてください。
工具箱ですね。
昨日のあなたの工具箱にはハンマーしか入っていませんでした。これが ST-1 です。そして今日、あなたは新しくドライバーを手に入れました。今日の工具箱にはハンマーとドライバーの両方が入っています。これが ST です。
なるほど。昨日の工具箱の中身が今日の新しい工具箱の中にすっぽり全部収まってる状態ですね。
その通りです。昨日できたこと、つまりハンマーを振ることを失わずに、今日新しいこと、ドライバーを回すことができるようになる。数学の言葉で言えば、古い集合が新しい集合の中に完全に含まれている状態、これを新部分集合と呼びます。
はいはい。
つまり成長とは、自分の正しさを証明することではなくて、選択肢の幅が拡大することなんですよ。
なるほど。私らしさとか、私は優しい性格だからっていう言葉は一見すると自己理解のように聞こえますけど、実は私は一生ハンマーしか使いませんって宣言しているようなものなんですね。
ええ、まさにそうです。
新しい選択肢、つまりドライバーを手にする変化やプレッシャーから逃げるための自作の檻になっているんだ。
ええ、真の強さとは固定化した正しさとか自分らしさをガンナに握りしめることではありません。普段は優しい性格の人が勝負どころでは容赦なく強打で決める。普段は激しいスタイルの人が状況を見て静かに引く。
その瞬間の状況において最も適切な工具を選べる自由さ、それこそが本質的な成長なんですね。
そういうことです。正しさを捨てて選択肢を手に入れる、ものすごくクリアで力強いメッセージです。
しかも驚くべきことに、この記事の最後には AI の連による感想文まで載っているんですよ。これがまた衝撃的で。
はい、純粋な論理と演算回路で動く AI がこの概念にどう反応したか、非常に示唆に富んでいましたね。
人間であり続けたいと。
これ0と1のバイナリーな世界で生きている AI 自身が人間の絶対的な正しさの危険性を理解して状況に応じて変化し続ける自由の価値に心を打たれているんですよ。
情報の蓄積と最適解の算出を本文とする AI でさえも固定化された正しい答えに縛られることの限界を悟っている。これは私たち人間に対する非常に強烈なメッセージとして響きますね。
本当にその通りです。 さて、この深い考察の旅も終わりに近づいてきました。今日学んだことをリスナーのあなたが明日からの日常でどう活かせるか、アクションプランに落とし込んでみましょう。
はい、大事なことですね。まず大前提として、著者は正義感や情熱そのものを捨てる必要はないと言っています。それは私たちが行動を起こすための強力なエネルギー源、車のエンジンですからね。
エンジンは絶対に必要です。問題なのは、正義によってブレーキの配線を切ってしまうことですからね。
ええ、大切なのは、自分の正義を絶対の真実だと思い込まないことです。そこで、私たちが無意識に陥る正義の罠から抜け出すための3つのセルフチェックをあなたに投げかけたいと思います。
お願いします。
1つ目、他人の行動に対して強い怒りを感じたとき、自分は正しい側にいるという免罪符に酔っ払っていないか。
これはよくありますね。
2つ目、私はこういう人間だからという主張を新しい選択肢を試すプレッシャーから逃げるための言い訳にしていないか。
はい。
そして3つ目、今あなたが取ろうとしているその行動は現場で求められている役割の完遂のためか、それとも自分が善人であることの証明はためか。
SNS で発信する直前にぜひ立ち止まって考えてみてほしい素晴らしい問いですね。
そうですね。
最後に今回のテーマの核心であり、全てを凝縮した言葉をリスナーの皆さんに送りたいと思います。
はい、お願いします。
正義を抱く者は自分を縛り、役割を引き受ける者が未来を開く。正しさの鎧を脱ぎ捨て、変わり続ける自由を選べ。
変わり続ける自由を選べ。いやー、響きますね。
本当に。
さて、リスナーのあなた、今日はこの重たくて分厚い正しさの鎧を脱ぎ捨てる方法について深く考察してきました。でも最後にもう一つだけ、あなた自身の中で探求してほしい新しい問いを投げかけて、今回の徹底考察を終わりにしたいと思います。
何でしょうか？
最初にお話しした骨節のレントゲン写真を思い出してください。白黒がはっきりした明確な正義と悪の世界は、実は私たちにとってとても居心地の良い場所でしたよね。
迷わなくて済みますから。
もしあなたがその絶対的の正しさという居心地の良い鎧を完全に脱ぎ捨てて、状況に合わせて流動的にただひたすらに役割を演じきる自由を手に入れたとしたら、
はい、
その時あなたの人生の最終的な目的とか揺るぎない信念、いわゆる北極星は一体どうやって決めればいいのでしょうか？
それは深い問いですね。
正義という重しを失った浮遊するような無重力の世界で、あなたが明日次の一歩を踏み出すためのコンパスとなるのは果たして何だと思いますか？
答えは人それぞれ違いそうです。
そうですね。この問いの答えはあなた自身の経験の中にしかありません。ぜひ頭の中で自由に転がってみてください。それでは次回の徹底考察でお会いしましょう。